お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
スコット・モリソン首相は3月2日キャンベラで開かれたナショナルプラスティックサミット2020に出席し声明を発表しました。そこで首相はオーストラリアのリサイクルシステムはリップオフ、金額に見合わないものだと言及しました。これはオーストラリアの増大する廃棄物問題に取り組むという大きな公約の一部であるため、首相は徹底的に解明すると約束しています。いくつかの大手ブランドはシングルユーズプラスチックを年末までに段階的に廃止すると約束しています。スコット・モリソン首相は次世代のためのいわゆるプラスチック問題を解決することを約束しました。首相はこの分野の経済活性化と雇用創出のため、すべての連邦機関にリサイクル商品の購入により大きい価値をつけるようプレッシャーをかけました。モリソン氏はオーストラリアのリサイクルシステムの全面的見直しをすると約束しています。
Only 21% of plastic waste we put in our yellow bin for recycling is actually recycled。
たった 21% のプラスチックしか私たちはイエロービンに入れていません。ここに入れられたゴミは実際リサイクルされるものです。私たちは騙し取られているのです。暗黙的な約束があります。このゴミ入れを手に入れ、プラスチックゴミを入れ、正しいことがされるであろうと期待します。そして重要なのは、この素材を扱うためのプログラムがあるときにこの約束が守られるのです。そうでなければ、人々は諦めてしまってリサイクルをしようとしなくなるでしょうし、問題はもっと深刻化するのです。モリソン首相はこう話しました。毎年800万トンのプラスチックが最終的に海に流されます。100万トン以上が海外へ輸出されます。しかし、7月にはその輸出は終わりを迎えます。中国はオーストラリアにとって最大のリサイクル廃棄物の輸入国の一つです。2018年よりリサイクル業界はこの中国に送るものについて厳しい制限を受け圧力を感じています。スーザン・リー環境相はオーストラリアのセクターが適応していく必要があると述べます。
We will be building the processing capacity behind it that means that we can genuinely
私たちはその背後にある処理能力を上げるでしょう。というのは、私たちは純粋に循環型のリサイクル経済を始めるのです。私たちはコンテナデポジットスキームを通して流れてくる新しいクリーンなゴミの流れを作ります。そしてその他に、マテリアルリサイクル工場を最新にすることを始めます。リー環境省はこう話しました。しかし緑の党党首アダム・バント氏は全く十分でないと話します。もしプラスチック産業がシングルユースプラスチックを作り続けることが許されるのなら、リサイクルにもっと金をつぎ込むのは見当外れです。もしリサイクル産業のサポートに予算を与えるのなら、リサイクル産業の透明性が実現されるべきで、そして同様にプラスチック産業もステップアップする必要があります。それはシングルユースプラスチックを禁止することです。バント氏はこう話しました。大手ブランドネスレは10万件の家庭からビスケット容器のようないわゆるソフトプラスチックを750トン回収すると言っています。またマクドナルドはプラスチックのカトラリーを人々から好まれる木製のものに段階的に変更すると約束しました。緑の党はプラスチックが気候変動のより大きい問題として強調されていることが問題だと言います。彼らは気候変動法案を下院に提出しました。
It's time to tell the truth.
真実を語る時です。気候変動緊急事態を宣言してください。行動のために一緒に内閣の中の戦争を引っ込めましょう。良いニュースはこの法案を成立するためにたった3人の自由党員が議場で反対側に回ってくれればいいんです。 バント氏はこう話しました。これに無所属ザリ・ステゴール議員が支持しました。この気候変動への取り組み法案は膨大な数のオーストラリア人がサポートしています。彼らはことを前進するための道理にかなった政策を見たいのです。グレッグ・マリンズが日曜のノースシドニーでのラリーサウザン500クワイエット・オーストラリアンで話した通り、気候変動のために議場で反対側に回る時なのです。ステゴール議員はこう語りました。この気候非常事態法案を通すには連立政権の支持が必要です。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。